島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
本日はシーウェーブ FM いわきのベティが絆づくりインタビューをお届けします。先日6月4日に中央大未来会議の設立総会が行われました。今日のこの時間は中央大未来会議清水久弘会長にお話を伺います。清水会長、よろしくお願いいたします。
こんにちは、清水です。よろしくお願いいたします。
早速ですけれども、中央大未来会議設立総会が行われたということなんですが、そもそもこの中央大未来会議はどのような目的で作られたんでしょうか？
中央大もですね、もう35年という、歴史の、刻んできたわけなんですけど、だんだんだんだん世間が少子高齢化を迎える中で、中央大の皆さんがどういった心配不安があるのかなといったことを皆さんで話し合い、これからですね、住民の誰もが安全で安心して暮らせる街、将来に向けて持続可能な住みやすい街づくりを目指して、住民と行政が一丸となり中央大の活性化を推進するという目的でこの会が立ち上がりました。
ニュータウン、中央大というとなんかそういう言葉が先に出てくるんですけれども、もう35年になるんですね。
35年ですね。昨年市政50周年ということで皆さんね、盛り上がってまして、このあと50年、みんなで盛り上げようということで昨年1年間、いろんなイベントありましたけど、そんな中で中央大がもう35年経っちゃったっていう、
ちょっとびっくりしました。
私らこの名称にちょっとね惑わされるっていうか、ニュータウンっていうそのニューの部分に、惑わされたのかな、振り返ったら35年経ってたということですね。
35年前に分譲が開始されて、もちろんその時からずっと中央大で暮らしていらっしゃる方って多くいらっしゃるんですよね。
そうですね、そういった方たちがもうだいぶ高齢化進んでます。私ももうすでに30年中央大に住んでるわけなんですけど、そろそろ皆さんで中央大の町づくりを考えなきゃならないなと、まだ完成してない町なんです実は。
完成してるように見えるんですけどもね、
皆さんご存知のようにね、6年前に東日本大震災がありまして、その時点で、もう間近で完成するという時点で足踏みがあり、今中央大には多くの避難の方たちの仮設住宅があります。その地域がですね、今後どういう形で変わっていくのか、それ次第ということだと思うんです。
そうですね。そして今中央大の皆さんがご自分が住んでいる町をどのように見ているのか、どんな不安があるのかなどを実際に話し合う会議もこの未来会議を設立する前に行われたんですね。
そうですね、昨年の5月に、2日間約40名の方に、地元公民館に集まっていただきまして、皆さんのそれぞれの意見を聞く機会を持ちました。
話し合った結果、どういった意見が多かったんですか？
やはり高齢化の波って言いますかね、高齢者の方たちの交通の面、あとはやはり いわきが今抱えている救急医療の問題ですね、はい、やはり高齢者の方たちをどういった形で安心してこの町に住み続けていただけるかというような、うん、もう最後はそこだと思います、
う
ん
う
ん、
は
い、
そうですよね。今いわき市内各地には市民会議のような会議が本当に各地に、あると思うんですけれども、それに準じたようなこの千代田未来会議になっていくということですか？
そうですね、うん、やはり町づくり住民の方だけで進めるのには限界があると思います、うん、はい、それにはやはり行政と一緒になってお互いが力を出し知恵を出し合いながら町づくりを進めなきゃならないなという考えで、まあ行政ときちんと向き合える組織づくりということで未来会議を立ち上げました、
はい、行政とともに町づくりをしていこうということ で、ね、はい、設立総会が6月4日に行われました。もう本当に出来たてほやほやということなんですけれども、これから、まあ、今もね、高齢化の問題など様々挙げていただきましたが、これからはじゃあどんなことをしていこうというふうに考えているのか、少し具体的に教えていただけますか？
まずですね、会が立ち上がりました、
はい、
でこれから中央大に住んでいる方、または中央大にお仕事等で足を職場のある方、
はい、
そういった方たちを会員に迎えながら、皆様で話し合いをし、
はい、
その一つ一つに対して、まあ討議の場を設けていきながら、うんうん、そこで、まあ、方向性を決めていきたいなと、うん、皆さんと話し合いながら、うん、一つ一つ解決 していきたいなと思っております、
はい、その中には例えば医療問題があったり、仮設住宅があった場所に関してのその後の問題であったり、あるいは交流ということも大事ですよね。中央台広いですもんね、うん、いろんな地区で中央台の中でもイベントやお祭りなども行われてますけれども、そういったお祭り同士のつながりっていうのは今現在はいかがなんですか？
地域地域で盆踊りがあったり、はい、夏祭りがあります、
はい、
ただその区とかね、そういう区同士の地域の中でのその小さな区同士の交流っていうのはなかなかないかなと思います、うんうん、まあ、一部地域によっては盆踊りを広い区域で一緒になってやってるという地域もありますけど、うん、まあ、いずれにしてもこれからは皆さんで話し合いをしながら、
はい、
進めていくというのが、うん、まあ、前提になると思います。
全部がつながって一つの大きなイベントなどもできたら楽しそうですね。
まあそうですね、うん、まあ、未来会議としてはそのイベントの方はもうすでにね、
はい、
いろんな組織団体がやってますので、うん、まあ、我々としてはまあ、行政と話し合いながらのまちづくりの方ですね、
うん、はい、
にぎわいの方はある程度一定のもうにぎわいはできてるかなと思いますの で、
ね、つながりなどをね、はい、こうどんどん作っていくということで、はい、なんとなく中央台ってやっぱりこう住みやすい街っていうイメージがすごく強くあるんですけれども、エリアによってはやっぱり問題を抱えている部分っていうのもあるんですね。
そうですね、うん、まあ、先ほども言ったようにまだ街として完全に出来上がってる街じゃないもんですから、うん、はい、買い物に不便なエリアもありますし、
はい、
まだまだそこいら辺も皆さんで解決していかなきゃならないなと思っております。
はい、これからですねこの中央大未来会議につきましては、回覧などでお知らせ、が届くかと思いますが、ここで会員募集のお知らせです。会員募集されてるんですよね？
そうですね、はい、先ほども言いましたように中央大お住まいの方、中央大に、お勤めの方、これからですね会員の方たちを募りながら皆さんでまずは話をしましょうと、うん、いうことから始まりたいと思ってますので、
はい、
ぜひご連絡いただければと思います。
はい、取り急ぎの連絡先ですが、中央大未来会議清水会長の携帯電話の番号です。 090-3122-4611 090-3122-4611 番、くれぐれもおかけ間違いのないようにお願いいたします。今日のこの時間は中央大未来会議の清水会長でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
100、200、急速
何それ？
新しいプリウス PHV の充電方法だよ。
ふーん、
どこでも充電できるってすごいよね。
ふーん、
太陽光でも充電できるんだよ。
すごい。
特別なプリウス PHV 誕生。 福島トヨタから。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、シーウェーブ、 FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りしました。